ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。お久しぶりです。なんと4週ぶりです。日向坂46の丹生あかりです。本日もよろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。元気してた？元気してましたよ。まあまあまあまあまあみたいな感じなんですけどでもなんか余計なことまでの収録までの間は結構その他の番組さんとか、まあ日向坂としての冠番組のラジオがあったので、なんか割とそっちの方にちらほら出てたので、なんかホームじゃないですか、言えば金村と私のレギュラー番組でホームの場所なんですけど、なんかあまりにも行ってなかったのでホームなのに緊張しちゃいましたでもちょっと嬉しいです。久しぶりにいろいろね募る話がたくさんあるので今日もよろしくお願いします。で もう絶対に余計なことで話そうって思ってたエピソードがあるんですよ。でなんか、まあ、別の予定があってその場所に行ってたんですけど、まあ、すっごい晴れた日ですね。でなんかかき氷食べたいなーって思ってかき氷屋さんを見つけたので頼んだんですよ。で、まあ、でも、まあ、用事があったのでテイクアウトができるっぽかったので、え、かき氷屋さんのテイクアウトあるんだって思ってテイクアウトで並んでたんですよ。でまあ一応帽子とマスクしてたら、なんかいきなりですよ、後ろから、あ、バレた、やばい、バレたって思ったら、森本マリーさんですかって、みたいな、いや二部ですけどみたいな。でももうパニックで、でもこれでなんか、え、ニブちゃんだったってバレんのがなんか嫌で、ちょっと尖ってんのかわかんないけど。で、かき氷屋さん並んでたし、他に人がいたから、まず、私はマリーじゃないからって思って、違いますって言ったんですよ。そう、まさかの違うメンバーに間違えられたことがなかったから、超びっくり。しかもマリーちゃんだよ、みたいな。ね、もう違いますって言って、そのまま終わったらですよ、ちょっと。そしたら店員さんに呼ばれたんです、すぐ。テイクアウトの方みたいな。で、よっしゃ、逃げられるって思って、はーいって言ったら、裸のかき氷を、裸のかき氷を渡されました。だから、カップに山盛りになったかき氷が渡されて、で、超盛り盛り。だからなんかその、本当にいろんな種類の味がある、お祭りとかのかき氷とかじゃなくて、超おしゃれなかき氷屋さんで、あ、蓋とか袋とか入れてくれると思ったら、もうテイクアウトだから袋入ってると思ってたら、もうカップにもりもりのかき氷裸で渡されて、鬼恥ずかしくて、だからうわ私マージかって思って、その場じゃなくて用事があったので行ってたので、めっちゃショックすぎて、だから裸でこうやって裸のかき氷持って歩いたんですよ街中。鬼恥ずかしくないですか？もうそれが積み重なりすぎて、なんかもう全方位からなんか恥ずかしさを感じてて、なんかマリーちゃんって間違えられたのも恥ずかしかったし、しまいにはうわあの人裸でかき氷持って帰ってるよとか思われ、裸のかき氷を持って帰ってるって思われるよって思って、急いでマリーちゃんに連絡したんですよ。ねえやばいんだけどみたいな、マリーちゃんって間違えられたんだ、しかもこのままの状態でかき氷渡されたんだけどみたいな。そしたらマリーちゃんがね、ごめんなさいみたいな、多分私がメッセージでかき氷日和ですねって送っちゃったからもかもしれないですって。そう。だから、メッセージで、かき氷日和ですねって送ったから、それでマリーちゃんが並んでると勘違いして、でも、私だったんですよ。似てないですよね。いろいろ怒りすぎて、もうじわじわ来ちゃって。すごくないですか、このエピソード。で、かき氷は、なんかズボンにつきました。溶けて。食べましたよ。食べたんですけど、なんか、ちょっと歩いたので、なんか、ちょっとズボンについちゃって、いつの間にか垂れてて、うん、だからもう店内で食べよう今度からって。難しくないですか、テイクアウトは。そのどこか建物に入って食べるのか、なんかその外で、まあベンチとかわかんないけど、むずーみたいな、はてなすぎてでもマリーちゃんって間違えられたのが結構ツボで、そこ間違えるみたいな。でもなんか二部ですなんて言えないし、なんか嫌じゃないですか、いや二部ですけどとかっていうのめっちゃ恥ずかしいから、え、多分びっくりすると思う。マリーちゃんかと思ったら、でも別のメンバーだったらもっと衝撃ですもんね。だからまあ、いっかって。でもどっちにしろ嘘じゃないじゃないですか。違いますって。本当に違うから、素直に違うよって言っただけだから。でもなんかすごい、本当に違かったらごめんなさいみたいな。めっちゃ下手に出てくださって、 あ、すごいきっと優しい方なんだろうなって思いました。じわじわ。っていう話があったんですよ。だってマリーちゃんがすっごいかき氷が大好きで、もうしょっちゅう行ってるんですよ。だからなんか、まあ、かき氷屋さん行ったらマリーちゃんにあるかもしれないですよね。まあ違うメンバーの可能性もあるけど、って感じです。はい。そして最近のね、活動のお話で言うと、日向坂46の新しい YouTube チャンネル、日向坂チャンネルでゲーム生配信をやりました。そう、個人の企画では1本目でやらせていただけて、もう本当に嬉しくて、で、今一番ハマっているバロラントというゲームをね、やらせていただきました。まあ、その配信の1週間後とかかな？ドリームハックジャパンっていうゲームのフェスもあったので、まあ、それに続くかなと思い、バロラントをやらせていただきました。すごい、でも配信見て、ずっと見てたら、こういうことなんだってすごい分かったよっていう声をね、見ぐりだったり出たとかでいただけて嬉しかったです。まあ、今後は、まあ、バロラント以外にも、なんだろうな、フォートナイトとかめっちゃ好きだし、ハリオとかもやってるので、いろんなゲームをね、まあ、そういう FPS とかじゃなくても、なんかパーティーゲームとかもできたらいいねってメンバーで話しているので、今後も乞うご期待です。あれ、アイデンティティさんとフォートナイトコラボですか？でもあれでもドラゴンボールのコラボだったからやってましたよね。でもなんか、そうだ、アイデンティティさんとなんか、ドラゴンボールの恋縛りで、なんか、ドラゴンボールのゲームやりたいですね、そしたら。うわぁ、憧れますね。はい。なのでアーカイブでも見れますので、もう50万回再生突破して、そうなんですよ、アーカイブで。めちゃくちゃ嬉しかったです。これからもたくさん見てくださると嬉しいです。お願いします。それではオープニングはこの辺にして、最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。それでは聴いてください。スピッツさんで美しいヒレ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんな企画です。あいみょんさんに余計に思いを届けたい。わー。朝ドラですね。こちらのコーナーではリスナーさんからあいみょんさんへの思いを綴ったメール、あいみょんさん大ファンの私が共感しちゃうようなあいみょんさんの魅力を綴ったメールを募集しました。にばっかりファンの方はきっとね、あいみょんさん好きだよって方が多いと思います。最終目標はあいみょんのオールナイトニッポンゴールドで余計なことまでの話題が出ることです。そうなんです。そしてすごいんですよ、今日今夜10時から月1のあいみょんのオールナイトニッポンゴールド、おそらく生放送なんです。これ M ステさんに、そうそうそう、今夜9時からミュージックステーションさんにあいみょんさんが出て、でその流れですぐあの生放送に行かれるようなんですよ。だから今夜はあいみょんさん尽くしなので、その流れに乗ってみたいんですね。届くかなーってね、夢でございます。それでは早速最初のメッセージに参りたいと思います。千葉県にお住まいのスマイルリンゴさんからいただきました。ありがとうございます。今回のマジカルバスルームツアーに参加して、あいみょんさんの優しさをすごく感じました。わかる。ちなみに私も参加させていただきました。一曲歌い終わった後にありがとうと言ってて、そうライブが終わった後に好きな曲あったと気遣い、今回から声出し解禁でファンの方とたくさんコミュニケーションをとっている姿がとても素敵で、改めてライブはその場にいるファンの方含めて作り上げていくんだなと感じました。そして初めてあいみょんさんと一緒に大好きな歌を歌うことができて、すごく感動してちょっと泣いてしまいました。かわいい。いや、わかります。あの本当にまさになんですよ。一曲終わった後にありがとうありがとうって言うんですよ。なんかもう超可愛くてキュンってくるし、まだ絶賛続いてるツアーなので、まあ、瀬取りのことについては正直触れちゃいけないかなって思うんですけど、あのめっちゃ聴きたかった曲が詰まってて、あの瀬取りの流れも超良くて、まだやってくれるの、まだやってくれるのみたいな、おいもう終わっちゃうかなってやっぱ思っちゃうんですよ、ライブの終盤になると。まあ、終盤来てるよみたいな感じになってて、あ終わっちゃうかなって思ったら、まだ、やばかったです。しかもなんかその MC とかのコール&レスポンスっていうか、その話すごいそばで話してくださってるっていうか、距離が近いんですよ MC の。愛ですね、いいですね。なのに MC でいっぱい喋ったのに、また歌も生歌でバーで、すーごすぎます。ほんとすごい。あいみょんさんほんとすごいです。あ、続いて兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。 あいみょんさんの魅力は楽曲はもちろんのことですが、その気さくな人柄だと思います。そう、関西出身だし、明るい性格で、ライブの MC も面白いし、ラジオをリスナーとの距離がとても近くて、近所のお姉ちゃんみたいです。わかる。これからも親近感のあるアーティストでいてほしいです。わかる。え、なんかしかもこの間のオールナイトニッポンゴールドで、なんかリスナーの方と電話する企画あるじゃないですか。え、超長尺で喋ってて、しかもめっちゃ喋ってるテンションもめっちゃなんか本当に近所のお姉ちゃんで、まあヤッホーみたいな感じのテンションでの企画だと思うんですけど、本当に気さく、人柄がもう溢れ出てるんですよ。だからわかる。だからこれね、みんなに届いてるんですよね。続いて兵庫県にお住まいのケムルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。
え、
僕はニブちゃんがラジオやメッセージであいみょん愛を発信していたのをきっかけにあいみょんさんに興味を持ち始めました。わあ。そして NHK の朝ドララマンの主題歌愛の花が好きすぎるとなり、ついにファンクラブエイムに入ってしまいました。すごくないですか。どっぷり沼に浸かってます。ニブちゃん、沼の手前まで連れてきてくれてありがとう。なんで沼の手前なんだ。え、なんでなんで沼に浸かってんのに手前なんだ。あー、ニブちゃん最高って、私ちょっと間違えた。あいみょん最高。以前よりそれこそミーグリっていうそのファンの人とお話しするオンラインのトーク会で、でなんかライブ行ったとか、あいみょんさんの T シャツ着てきて、で、そうそうそうです、そうです、なんかあいみょんトークをいっぱいして、ライブ行くんだ楽しみとか、そういう話とか結構するんですよ本当に。その時間が楽しいですね。嬉しい。ファンクラブにまで入会されたんですね。うわ、いいなこの方。東京都にお住まいのみおささんからいただきました。にぶちゃんと同じくあいみょんさんが大好きで、昨年の甲子園のワンマンライブに行ってきました。羨ましい。もうこれマッチできたかったんですけど、うわ、これめちゃくちゃ読むのがね大変なんですよ。あなた解剖獣愛花が一番好きなんですが、メロディーがかっこいいのはもちろんのこと、とても刺激的で猟奇的な歌詞から始まるこの曲が大好きです。あなたが好きの最上級をあいみょんさんらしい表現をしているところがたまりません。わかる。甲子園の時はそっか、声出しができなかったんですね。今度はあいみょんさんと一緒に叫びたいと思います。ゆびちゃんはこの気持ち分かってくれますよね。わかる。あいみょんさんの楽曲でやっぱそのライブとかでも一緒に歌う楽曲とかあるんですよ。なんかその時はもう最高です。これやっぱ叫びたくなるし、メロディーのなんか乗る感じと、この歌詞を書けるのがすごいんですよ。一発目の歌詞の衝撃ってなるけど、表現ですよね。これも一つの好きっていう表現だから、なんかこういう歌詞を書けるのはあいみょんさんしかいないと思います。叫びたい。もう絶対、これライブで絶対盛り上がる曲です。いやん。続いて山口県にお住まいのもやもやスカイダイバーさんからいただきました。ありがとうございます。あいみょんさんは女性目線の曲はもちろん、男性目線の心情の表現が抜群に上手いです。過去に男性としての人生を歩んできたのではというほど絶妙に男性の心情を表現しているところが魅力の一つだと思います。だからそれをあいみょんさんが書いているっていうのがすごいんですよね。でもそう思うと秋元さんとかもすごいんですよ。本当に本当、日向の曲とかで、いや、まあ日向の楽曲以外にもいろんなアイドルグループの歌詞を書かれているんですけど、すごい、って思いますよ。本当に作詞の方々ってすごいですよね。私なんか絶対単純な歌詞しか書けないんですもん。例えば好きとかだったら好きだーみたいな、頑張れーみたいな、ファイトファイト頑張れーみたいな感じになっちゃうから、もう素晴らしいです。
誰も響かない。
そう、いや本当素晴らしい。続いて栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。僕はあいみょんさんの表現力が好きです。あいみょんさんにしかできないような独特の表現が天才です。例えば3636では同棲しているカップルの心の距離を宅配ボックスで例えたり、わかるわかる。今夜このままでは曲自体をビールにかけて人生について歌っているのがあいみょんさんにしかできない表現で好きです。ニブちゃん、あいみょんさんの独特の表現力魅力的ですよね。わかります。だからずっと言ってるのが、あの青春と青春と青春なんですよ。コンクリートに好きっていう文字を書いても蒸発しちゃうじゃないですか。それなんかそのなんかその伝えられないっていう淡い思いをいろんな言葉で表現してるのがすごいんですよ。ストレートじゃなくて、それで表現するっていう 表現力がやっぱりあいみょんさんの魅力の一つだと思います。何ですかニヤニヤして。え、どういうことですか。コンクリートにですか。いい、可愛いじゃないですか。実際にやってたら可愛いじゃないですか。なんか青春じゃないですか。まさしく
引かない。
それは人によりません。自分が気になる方だったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。関係性によりますよね。まあまあまあまあまあまあまあまあ。ああ、ええ、なんだ面白いぞ。千葉県にお住まいの空みなさんから続いていただきました。にぶさんがあいみょんさんに思いを伝えるには、にぶさんのあいみょんさん愛を伝えることが重要だと思います。そこであいみょんさんクイズを考えているので挑戦します。問題。あいみょんさんがちょっと憧れる変わったこととは何でしょう。1、電車で乗り過ごす。2、正座のしすぎで足がしびれる。3、プールで耳に水が入る。だって憧れるってことはやったことがないことなのかな。私ですか。全部あります。1とかありそうじゃないですか。 1だー、嬉しい。電車で乗り過ごしたことがないそうで少し怒られそうです。あいみょんさんやっぱりめちゃくちゃしっかりされてますね。可愛いですね。電車で乗り過ごしてみたい。でも乗り過ごそうって思うと逆に目覚めちゃいますもんね。可愛い、やったー、正解できて嬉しい。続いて神奈川県にお住まいのヘニョヘニョプレスさんからいただきました。ありがとうございます。
ほい。
にぶちゃんが大好きなあいみょんさんですが、実は僕にとっても非常に思い入れのあるアーティストなんです。
へー。
ある夏の日、サッカーチームの練習を終えた当時6歳か7歳の息子を車で乗せて走っている時、ラジオからあいみょんさんのマリーゴールドが流れてきました。その時初めてその曲を聴いた僕は、なんだかノスタルジックで染みる曲だな、これいいなぁと思いながらハンドルを握っていました。すると後部座席に座っていた息子が、ねえパパと声をかけてきました。
え、
どうしたと聞くと、なんかこの歌懐かしくていいねと。6歳か7歳の息子さんがですよ。いや、お前何歳だよ、何に思いを馳せて黄昏れてるんだよ。思わず息子に、激しくツッコミを入れたんだ、入れてしまいましたが、あいみょんさんの作品には世代を超えて人の心に染み渡る良さがあるんですよね。その後も息子はあいみょんさんの曲が好きになり、あいみょんさんは初めて親子で一緒にファンになったアーティストとなりました。すごーい。
わかる。本当にあいみょんさんのライブ行くと超老若男女なんですよ。めちゃくちゃお若い方とか女子高生だったりとか、でもしかも男女比もすごくて、ほんと男子高校生の方もいれば大人な方もいたり、カップルとか年の上の方々とかグッズに並んだんですけど、その時にうわ、ほんといっぱいいろんな方がいらっしゃるんだなって思って、だから本当になんかどの世代の方にも愛されている方なんだなってすごい改めて感じましたね。理想だね。ねえ、本当に。
続いて北海道にお住まいの旭川のすぐるさんからいただきました。待って、めっちゃ嫌い。あいみょんさんとにぶちゃんの共通点は、5文字目がんであることと、4文字目が小文字であることだと思います。かわいい。なので、このタイミングで、ちょっと待ってよ。にぶちゃんに改名することで、あいみょんさんにセルフィーなんかアピールしちゃいましょう。ハッシュタグも漢字じゃなくてひらがなで。結構このタイミングでって感じじゃないですか。しかも一人だけにぶちゃんはおかしいでしょ。日向坂でみんなフルネームなのにさ。でもまあ改名したいほどにぶちゃんっていうあだ名が広まるといいなっていうのは思っています、もちろん。私もあかみょんっていうあだ名だったらな。いやいやいや、いいですよ。え、なんか、なんだろう。にぶみ。ちょっと違う。ちょっとなんかあいみょんさんが強いですよね。まあまあまあ。ちょっと話がずれちゃったんですけど、ということで、なんかもうめっちゃ共感できるようなメールがいっぱいあって、わかるみたいな、ファンの方でのオフ会みたいな。オフ会みたいな気持ちになりました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいたふつおたを読んでいきます。はい、今回のふつおたはですね、にぶちゃんのメールがあいみょんのオールナイトニッポンゴールドで読まれるためのアドバイスのメールも来ております。 で、実は、まあ、今日6月2日の余計なことまでの回なんですけど、今夜10時から、あいみょんさんのオールナイトニッポンゴールドがあるので、今回そのアドバイスメールを得て、実際に今のこの収録でメールを書いて送信したいと思います。すごいですよこれ。ラジオ中にメールを書いて送信するだなんて前代未聞だと思うんですけど、まあ、皆さんからねいろんなコツをね送っていただいてると思うので、そう、読まれた方いましたよね昨年か。ではいきます。岐阜県にお住まいのオレンジ色の長マヒンさんからいただきました。ありがとうございます。私は昨年の特番として放送されたあいみょんのオールナイトニッポンでメールを読んでいただいたことがあります。すごい。私はとにかくテーマに沿うことと簡潔に書くことが大切だと思いました。長文の熱量がこもったメールもいいですが、読み手のことを想像して簡潔に伝わる方がいい気がします。ちなみにその時はメールを2通しか送ってなかったですが採用されました。オールナイトニッポンのスタッフさんは量よりも質で選んでくださっていると思います。ニブちゃん頑張れー。やっぱ質ですね。ちなみになんですけど、今夜のあいみょんさんのメールのテーマはですね、あいみょんが行ったら面白そうな東京都内のスポットだそうです。では続いていきます。愛知県にお住まいのししゃもフライさんからいただきました。ありがとうございます。僕がメールを送るときはなるべくベタな質問をしないようにしています。これだね。例えば収録やライブでの裏話はありますかみたいな質問は他の人と被ることが多いので、いろいろパーソナリティのことを調べて他の人と差別化できると読まれやすいですよ。なるほど。普通歌ですよねこれは。おーうわうわうわ、わかりました。差別化ですね。はい。どっちから送ろうかな。じゃあまず普通歌から送ってみようかな。生放送での対応。続いて千葉県にお住まいのスマイルリンゴさんからいただきました。ありがとうございます。ふんふんふん。そうか、あいみょんさんのラジオ2回放送を終えて私が気づいたメッセージが読まれるコツですが、生放送なのでその時の感想をすぐ読んでくれてる印象があります。だからその時に送った方がいいのかな。またあいみょんさんは関西人なのでツッコミしやすい内容のメールが多かった気がします。それだね。これでかいな。うわー、じゃあ私はボケですか。小ボケ。わー、踏まえていいですか。じゃあまず思いました。その人生で一度も系ですよね。こないだあれ読まれてましたよ。トトロ見たことないとか。人生で一度もしたことがない系ですよね。骨折したことがない。あんまり？あんまりか。歯医者行ったことない？銀歯？銀歯にしたことがないとか。
バイト？
したことない。はあ！バイトしたことないってなかなかいないんですよね。じゃあちょっと一回こう保存し保存。急遽。急遽あいみょんさんにメールを送ります。じゃあ件名のところに人生で一度もって書いてるのかな。リスナーのあなたが人生で一度も経験がないこととそれに対してどういうイメージを持っているかをセットにして送ってください。だではまずいきますね。ラジオネーム赤赤赤ちゃん、東京都22歳。私は人生で一度もアルバイトをしたことがありません。これでも自分でいきなり高校2年生でアイドルになったためとか書いたらめっちゃなんかあれかな。じゃあ書いた方がいいな。なぜなら高校2年生でアイドルになったためできる機会を失いましたもん。なんかちょっと違うか。できる機会を失いました。できませんでした。本当はマックでバイトしてみたかったです。だからこのそれに対してどういうイメージを持ってるかですよね。同年代ではみんなしているからちょっと寂しいですリカ。なんかネガティブな女の子のメール。
これでも呼ばれっかな。
呼ばれるかな。アルバイトしたことがないのは事実で、バイトしてみたかったです。同年代の友人はみんなバイト経験があるので、バイトトークに参加できなくて少し寂しいです。なんか質問した方がよくないですか？逆に最後に。あいみょんさんは、何のバイトが楽しかったですか？いいや。だからこれでいきます。件名、人生で一度も。ラジオネーム、赤赤赤ちゃん。東京都22歳。女性。私は人生で一度もアルバイトをしたことがありません。なぜなら、高校2年生でアイドルになったため、できませんでした。本当はマックでバイトしてみたかったです。かっこスマイルなど。同年代の友人はみんなバイト経験があるので、バイトトークに参加できなくて少し寂しいです。あいみょんさんは何のバイトが楽しかったですか？結構良さそう。初級みたいなメール。送信しますよ。いっちゃいますか？やっぱ緊張してきた。せーの。にゅん。
人焼肉も入れちゃったよということで、ついに私は人生で一度ものコーナーに送りました。結構もうこれだけでなんか大満足しちゃった。いいか、いいよな。私も聞いたことないし、なんかこんなにも心臓バクバクしたの初めて。雑誌のこと言ってますよね。ラジオでラジオのメールをくれてっていうこと。他社の他社やばいということで、はい、ついに今送らせていただきました。まあいろいろとあのリスナーさんからのあのアドバイスメールとかも読んで、ちょっと今回はやっぱり人生で一度もというね、あいみょんさんの企画のメールにちょっと私のアルバイトの話を送らせていただきました。あー、ドキドキする。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにぶあがりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今回の収録は久しぶりだったんですけど、あいみょんさんトークいっぱいできてとっても楽しかったし、ついにねメールを送らせていただいて、ちょっと採用されるかどうか皆さん合わせてお聞きいただけると。 M ステさんからのだねなんかすごいですね。だって言ったら高くじゃないですか何でもできちゃってます。すごい番組をやらせていただいております。ありがとうございます。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のニブあかりでした。おっす、おらニブあかり、早速エイミオンさんのラジオにメールを送った。ん、メールが全然送れねえぞ。なんでだ、なんで送れねえんだ、一体どうなってるんだ。次回秘宝、大事な時に通信障害、次も絶対聞いてくれよな。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで、今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告の採用者は埼玉県にお住まいのトットとトンダローさんでした。でもこの方のメールもそれこそすごいんですよね。だって企画に沿ったドラゴンボールの、私も普通歌、今回の企画の普通歌で、だってそのあいみょんさんにメールを送りますっていうアドバイス普通歌だったじゃないですか、募集が。でそれに合わせて別のこのドラゴンボール予告でもそれを合わせるっていうのはもう相当な腕持ってますよ、この方。そりゃ採用するよね。これは送られたらすごい。やっぱりラジオ職人、ハガキ職人の方って奥深いですね。しかもなんか見えぐりでよく余計なことまでで読まれる方が見えぐりに来るんですけど、ネタがすごいんです。ラジオでの文面だけでのネタじゃなくて、その見えぐり上でもネタをやってくださるんですよ。それがすごくて面白い。予想不可能なボケがやってくるので、むえーってなってフェードアウトしちゃうから、なんかもうツッコミの消化不良というか見た目とかその小道具とか使ってだ、すごいんです。あ、ありがとうございます。あー、すごい。先日初めてニブちゃんのミーグリに参加させていただきました。ありがとうございました。ミーグリの部屋に入室する際、呼ばれたいニックネームを入力しなければならなかったのですが、僕は特にニックネームがなかったので、いつも使っているラジオネームで入室をしました。そう。あー、ごめんなさい、読んでなかった。静岡県にお住まいの煉獄ガチアンチさんからいただきました。ありがとうございます。すると、ニブちゃんから、いつもラジオにメールを送ってくれてると言ってくれて、とてもとても驚きました。まさか覚えてくれていると思ってなかったので、超超嬉しかったです。緊張していましたが、いつもラジオで聞いているニブちゃんとお話できて楽しかったです。そうなんです。だから意外と、ラジオネーム覚えてるんです、私。思います。だから、なんか、ね、煉獄さんも、わかんないでしょ？なんか名前が、例えば私の名前だと、あかりだとしたら、絶対あかりで来るよりも、ラジオネームで来た方が、100いいと思います。弾みます。おはー、来ないでねーねーねーねーみたいな感じになるので、ね。うわー。でも、あかあかがちゃん結構良くないですか？なんか覚えやすいでしょ？いい、結構いい。よかったー。あの時は決めて。なんか急に、浸り始めた。楽しみですね。もう絶対生で聞くしかないですし、はぁ、読まれたらどうします？読まれたら、なんかお祝いしましょう。お祝いしましょう。やろうってどんなことやるかわかんないけど。とりあえず言ってみるみたいな。もう読まれたら、みんなでもう、ニブちゃんおめでとうって言ってくださいね。これ約束です。結構緊張しました。メールとか久しぶりに送りましたもん。なんか日向坂の、そういうメンバーが出てた時に送るとか結構あったんですけど、完全に別のアーティストさんとか、別のラジオ番組、その、日向のメンバー関係なしのメールは送ったことなかったんです で、なんか、このちゃん、松田このかっていうメンバーとかが、なんかよくメール送ってるとか言ってたんですけど、こういう気持ちで送ってんのかなとか、それこそ、今日、この余計な言葉でのリスナーの皆さんとかも、こういう気持ちで送ってるの言われるかな、ドキドキって思いながら送ってくださってるんだなって思ったら、なんか、ありがたいなって思いました。皆さんありがとうございます。オーディー。